それでは今朝は信じた通りに、信じた通りにと題してメッセージを小金井福祉人牧師より語っていただきます。メッセージに先立ちまして聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所はマルコの福音書5章25節から34節です。新約聖書マルコの福音書5章25節から34節です。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れをののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。
皆さん、改めておはようございます。先週木曜日に伊奥元次さんのお父さんの洗礼式をご自宅で、いたしました。ご自宅にお邪魔してですね、山崎先生と一緒に、お伺いして、初対面でしたけれどもご挨拶しましたら、家内と息子がお世話になっておりますと深々と頭を下げられて、そしてそこから自分がどのお方を信じたのか、また自分がどんな歩みをしてきたのかということをですね、お父さんは84歳、84年間のさまざまなあった出来事を振り返っておられるかのようにですね、深く頭を下げて、イエス様のお名前によって、その信仰の告白をなさいました。まあ、その隣には伊奥さんの嬉しそうなお顔があってですね、お母さんは入院されておりましたので一緒にいることはできなかったんですが、本当に喜びの中で、洗礼式を持つことができました。イエス様に出会った人は本当にその瞬間から新しく生まれるんだなということを、その洗礼式の中でもしみじみと感じました。本当にイエス様が成してくださったその御業を私たちは御言葉から味わいながら、そしてそこに私たちの歩みを置いているわけですけれども、昨年12月クリスマスの時にはいろいろな催し、いろいろな集いがありました。上郡福音教会から婦人伝道クリスマス会に来ていただけませんかという、そのお招きがありまして、聖歌隊の方たちと一緒に、 そのクリスマス伝道集会に行かせていただきました。メッセージをさせていただき、そしてまたそこでみんなで楽しい交わりの時があったんですね。礼拝終わった後、そしてまたその後には下の階に降りて、ポトラックのように一品持ち寄りの30人40人ぐらいの方々でがですね、持ち寄った本当にさまざまな豪華なお食事に預かってですね、堪能して帰ってきたんですが、そのお交わりの後にもですね、また礼拝終わった後にも何人かの方がやってこられて、祈ってくださいというふうにしてやってこられたんです。で、その中のうちの一人の婦人がですね、このように来られました。自分は胆のうに胆石がある、そして、手術しなければならないかもしれないということでした。12月年の瀬も迫っていましたので、年明けてからまた病院に行くんですとおっしゃられて、けれどもですね、この婦人が祈ってほしいと言われたその意味は、今自分が関わっている人たちがいる、その人たち、いろいろ自分はこれからイエス様のためにしたい、させていただきたいことがたくさんある、手術する、また入院する、そのような時間さえも惜しいんですと言われたんですね。別に入院して手術して、しばらく休まれてもいいわけですけれども、この婦人の思いは、その時間さえも今関わっている人たちと関わりを続けていきたいんですと、惜しいんですと、だから癒されるために祈ってほしい、そのような祈りでした。でそれを聞いてですね、感動したんですね。そんなにしなくても別に入院して手術してもいいような内容ですけれども、でもこの婦人が願っているようになったらいいな、そういう思いでイエス様に、イエス様はこの婦人の思いをご存知だから、一緒に心を合わせて祈りました。先日ですね、その連絡がありました。この婦人が病院に行って、そして診察してもらったら、この胆のうの石が全部なくなっていたということでした。癒されましたと。そして入院もおろか手術もしなくて良くなりましたと、そのような喜びの報告を、お祈りありがとうございましたという報告をいただいたんです。この時12月にその婦人と一緒に祈った祈りの言葉にはですね、イエス様、この人の信仰の通りになるようにしてくださいと、そういう祈りでした。イエス様、その通りに、信仰の祈りの通りにことをなしてくださったことを、本当に主をあがめました。今朝このマルコの福音書、共感福音書と呼ばれているマタイ、マルコ、ルカ共通の記事が出てきます。この長血を患った女性の話です。長血というのはですね、婦人病の一種です。血が流出する、ずるずるずるずるとこう流血する、痛みもあったそうです。この女性はですね、何人ものお医者さんにかかりましたが、治してもらうことができずにですね、逆に、その治療にひどい目で合わされた、皆さんそんな経験あるでしょうか。最初に行ったお医者さんがしっかり原因を究明してくれて、治療が施されて治っていたらよかったのに、原因が分からず、こうでしょうと誤診されてですね、次々とお医者巡りをしなければならなくなった、原因が分からずに、そして、ひどい目に遭わされてですね、ひどい目というのは肉体的なものだったと思いますが、治らない、痛みは続く、しかもですね、治療費にお金がかかって、自分の蓄えていたものも使い果たしてしまった。すべて費やしたけれども、良くなるどころかかえって悪くなる一方だった。費やした甲斐がなかった。五章の先ほど読んでいただいた25節からもう一度そこを読みしたいと思います。5章25節。ところで12年の間長血を患っていた女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる 一方であった。今度はうまくいくかもしれない、まあ、そんな期待を持ちながらですね、通ったはずです。でもダメだった。次は良くなるかもしれない、期待をかけるけれども、その度に裏切られてしまう。このようなことが続くとですね、気がめいってくる。そしてまあ信頼できなくなる、期待が持てない、この苦痛な毎日であったと思います。まあ初めはですね、なんとかなるだろうという希望があります。期待をつないで、明日はこの状態が変えられるかもしれない。でもですね、それが繰り返し繰り返し思うようにことが進まない、失敗に終わると、まあ人というのは経験というものから学びますから、次はチャレンジしてもまたきっと同じ結果だろう、そのような答えを導き出してしまう。もう無理なんだと落胆した日が続くとですね、ついにはこのような状況を許している神様に対して不満というものが出てくる。なぜですか神様、どうしてこの状況を許してるんですか。まあ、そんな経験が皆さんにはないでしょうか。この女性はどうであったか。まあ、長血を患う病気というのは古くからあったようです。この時代からイエス様の時代からさらに1500年遡ったモーセの時代の律法の書に、この長血を患う女性、長血を患う者に対しての扱いがですね、出てきます。レビ記の15章25節から30節には、この血というのは命の源である、血そのものがですね、命の源だという、その中で、その血が流出してくるというのはですね、汚れているというふうに見なされたそうです。ですからこの病を持っている人は人前に出ることが許されなかった、人と交わることができませんでした。礼拝に行くこともできないし、社会的に隔離された、お友達とも会えないし、誰かの結婚式にも、あるいは葬儀にも行くことができなかったんですね。生きているけれども日陰の生活がずっと続く、そのような日々でした。まあ、もしですね、自分が汚れているという不浄のものとして扱われ続けたとしたらどうでしょうか。ただでさえ肉体的な痛みがあってですね、人前も出れないのに、さらに追い打ちをかけるようにこの不浄のものとして、汚れたものとして扱われる。まあ、日本にもですね、かつてそのような扱いを受けて偏見の目で見られて隔離された生活を強いられた方たちがおられました。岡山県愛生園、こちらこの教会からも慰問に訪れましたけれども、隔離された離島で一生を家族とも交わることもできずに終わらなければならない、自分のことを汚れたとして見られる、扱われるというのは、この精神的な苦痛、そのような精神的な苦痛はですね、本人ばかりか家族も大変だった、その当事者でなければわからない辛さが、まあ、あったと思います。この女性は肉体的だけではなくて精神的なダメージもですね、長い間負っていたんです。そしてそれに加えて経済的な苦しみです。まあ、三重苦、経済的な苦しみも負って12年間過ごしてきました。そしてこの日、イエス様と出会う日までそれが続いていたんです。まあ、試練というものが辛いというのはですね、もちろんその内容そのものが辛いということですけれども、 もう一つその辛さの原因、根本的なものですね、これがいつまで続くかわからないから辛い、終わりがいつかわからないから辛い。もしですね、辛い内容であったとしても解決される日が何月何日、何年何月何日と分かっていたならば、あの日まで頑張れば我慢して耐えることができるかも、あるいはできるかもしれません。自分を煩わすこの問題が解決して晴れやかな気持ちで毎日迎えられる日がいつ来るのかわからない、そんな日はもう二度と来ないのかもしれない。毎日ですね、新しい日を迎えても自分にとっては新しくないんです。昨日と同じに違いない、そんな思いで明日というものを迎えるときにですね、生きる力というのも、まあ、萎えてしまうんではないかと思います。今朝この箇所から第一番目に見たいのは、試練は失望で終わらない、試練は失望で終わらないということです。第二コリントの10章の13節、アウトラインにも書いていますので皆さんで一緒に読みたいと思います。第二コリント10章13節、はい、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできない試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ試練とともに脱出の道も備えてくださる。試練は失望で終わらない、むしろこの失望を希望に変えることのできる方、イエス様というこのお方の偉大さを知る場所となっていきます。この女性はいつこの問題が解決されるかわからない日々をですね、体に痛みを感じながら12年間過ごしてきました。医者にかかるたびにその具合が悪くなったっていうんですね。希望を持てない辛い日々でした。けれどもこの女性がその日を迎える時がやってきたんです。それは暗闇に光が差し込むようなことでした。一人ぼっちの孤独が長く続くこの暗い谷間にあるときに、一筋の光が届く、良き訪れが届く、グッドニュースでした。イエス・キリストというお方がおられる、イエス様の救いは誰も触ることができない、触れることができないところにまで届いていくんですね。深い海の底、深海は光が届きません。そのような深い底に光も差さないような、光も届かないような場所をですね、私たちももしかしたら内側に持っているかもしれません。そのようなところがあるかもしれませんが、けれども福音の光はですね、そのところまで届いていく、届いていくんです。先週の木曜日、伊予さんのお父さんの洗礼式を自宅で持ったときに、深く頭を下げてイエス様を迎えた伊予さんのお父さんですね、森明さんと言いますけれども、森明さんは自分のこの84年のさまざまな出来事を、まあ、走馬灯というんでしょうか、走馬灯のごとくにこう蘇ってくる記憶をですね、こう思い返しながら出会ったイエス様の前で祈っているように伺いました。 あのことこのこと、まあ、人に言えること言えないことあったと思いますが、その思いをですね、イエス様を信じる告白の中に込めて祈っておられる、そのように見受けました。詩篇の119編130編に、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますとあります。御言葉の扉が開くとですね、その扉の開いた光は、光が差し込んで、それは深海の暗闇の届くことのできない、触ることのできないところにまで届いて、そこに神というお方を表してくれる、悟りを与えますと。イエス・キリストという方が神の国について解き明かして、多くの人の病を癒している、この女性はですね、そのことを風の便りで聞いたでしょう。目の見えない人が見えるようになった、歩けない人が歩けるようになった、死からよみがえった人もいる、そのような噂がこの女性の耳にまで届いて、この女性はですね、このお方こそ望んでいたメシアではないか、救い主ではないか、神の御子ではないか、この女性の心の内にそのことがよぎりました。この女性はですね、人前に出られませんでしたから、直接イエス様が人々を癒されている現場を見ることはできなかったはずです。また直にですね、イエス様がこの、小高い丘に座って神の国に解き明かした、そのイエス様の肉声を聞いて、その言葉を聞くことはできなかったと思います。しかし何らかの形で誰かを通してですね、このようなことが起こっていると聞いて、このイエス・キリストというお方が私をここから救い出してくださるのではないかという希望を持ち始めたんです。でもですね、この女性は12年間裏切り続けられてきたんです。ですから、そのような希望のあるメッセージを聞いたとしても、私にはそれは起こらないはずだ、このそのようなことは起こるはずがないと、それを否定することもできたはずです。素晴らしい技が起こっている、イエス・キリストという方がそれを成しているというグッドニュースを聞いてもですね、そのお方が私の病を癒してくれるなんて信じられないという反応ももう一方ではできたはずですが、この女性はですね、このお方が私を救い出してくれるかもしれない、そう思ったんです。12年もの間、信頼が裏切り続けられて、自分の将来に対しての期待が裏切られ続けていました。この女性はイエス様のことを聞いてですね、うつむいた顔を上げて再び立ち上がる力を得たんです。なぜでしょうか。何を根拠にそのようにすることができたのか。なぜイエス様に期待を寄せることができたのか。一度ならずも何度も裏切られた経験をしてきたのであればですね、多少なりとも疑う心があってもよかったはずです。しかし、この女性は技を成している方、そして神の国について解き明かしている方がメシアではないかと、そのように思ったんですね、信じたんですね。それはこの女性が救い主を待ち望んでいたからです。マラキ書の4章2節に、旧約聖書の預言書マラキ書の4章2節にこのように書いています。しかし私の名を恐れるあなた方は 義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。これはですね、イエス様が救い主、メシアとしてやってこられるという予言です。義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。喜び、跳ね回る。マラキ書のイエス様のことを予言した言葉、その翼には癒しがあると。メシアが来られたら、その方によって癒しがなされる。それこそが御子であると旧約からの約束をですね、この女性はこの約束を握りしめていた。ゆえにそのような御業を成しておられた方がですね、メシアではないか、救い主ではないかという期待を寄せていきました。神の御子であるから人々が癒された。そして自分の病を癒すことができる、癒す方が神の御子であるからという信仰からです。私の問題に解決を与えてくれるはずだ。イエス様を信じるということが自分の足をイエス様の方に向けさせました。そしてこの女性に大胆な勇気ある行動を与えたんです。原動力、その根底にあった原動力は御約束です。神様の御言葉でした。27節からお読みします。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。第2番目は、翼の下に平安がある。翼の下に平安がある。12年もの間、人混みに出ることができなかったんです。このことはですね、自分がしようとしていることは誰にも知られてはなりませんでした。顔を見られないように群衆の中に紛れ込んでイエス様に近づこうとします。後を追います。イエス様はこの時、街道管理者ヤイロという方の家に向かう途中でした。街道管理者ヤイロの娘が瀕死の状態でですね、イエス様に来てほしい、手を置いて祈ってほしいと尋ね求められたからです。そのヤイロの家に向かう途中、その向かう途中でさえもですね、群衆は押し寄せるようにイエス様の後をついていってたんです。この女性はそのような群がる群衆の隙間を縫うようにして、お着物に触ることでもできればきっと治る、お着物に触ることができればきっと治るという、そう言い続けてですね、この移動中のイエス様に群がる人たちの間を縫って近づいていきます。必死だったと思います、イエス様を見失わないように。そしてだんだんとイエス様のその背中が近くなって、とうとうですね、イエス様のが目の前に見えた時に、後ろから着物に触りました。アウトラインのこの最初にその絵を、その瞬間をですね、載せています。着物の房です、衣の房に触りました。すると血が流れ出ていた元が枯れて、ひどい痛みが治ったことをですね、体に感じたんです。マルコの福音書には着物に触ったと書いていますが、マタイとルカの福音書には着物の房に、衣の房に触ったと書いています。衣の房、それを握りました。群衆の足がですね、周りにあってですね、埃が立つような、 そのような状況だったと思いますが、身を低くして体を伏せてですね、イエス様のこの衣の房に身をかがめて触ったんです。まあ、房というのはですね、意味があったんです。神の言葉の権威というものを表していました。イスラエルの人だったら誰でもが知っているこの衣の房、四角いですね、肩掛けのような上着、まあ、チェニカと言いますけれども、この衣の四隅から垂れている房のことです。ついついよとといって、これは編み込まれている房なんですね。この編み込みの編み込みの数は全部で、613ありました。これは律法を表していたんです。神様がモーセに与えた律法を絶えず思い起こすために、この衣の房につけて、そしてそれを我が身のものとしなさい。ですからこの飾りの房は、まあ、御言葉を表して、律法を表していました。イエス様はですね、この後律法学者たちに向かって、衣の房を長くしたりするようなことをしないようにと注意しましたけれども、これは社会的身分の象徴でもありました。裕福な身分の人であればですね、派手なデザインの房をつけるようにもなっていたからです。律法というのはヘブル語でハラハーといって、歩くということを意味しているんですね。つまりどういうことかというと、律法をこの従う、律法に神様の戒めに従うということは、それは日々の歩みの中で実践するという意味です。神様の言葉を日々の生活の中で実践する、その神様の正しさの中にとどまるためには、この神の言葉をいつも思い出す必要がある。ですから視覚的にもそれが分かるように、衣の房にそれをつけさせたんです。一つの飾り房には613の結び目がありました。それは613の戒めがこのレビ記、民数記に出てくるからです。モーセの10回は10個、それを、まあ、さらに細かく書いたものは613ありました。そのうちしてはならないという戒めが365、しなければならないという、戒めが248。これをですね、一つ一つ結び目を作って、一つの房にして、それを四隅につけたんです。まあ、私たち、今の私たちにとってみれば、これはですね、聖書を首からぶら下げているような、まあ、そういうものです。神様がこのようにイスラエルのために命じたのは、絶えず自分の御言葉を思い出させる、それを意図していたからです。この房はですね、神の言葉の象徴でした。まあ、言い換えれば、この言葉こそが私たちの人生のあらゆる問題に対処する秘訣、許しを、また癒しを、また恵みを、また愛を見つけることのできる場所とも言えます。この衣の裾はイエス・キリストの権威を表していました。ですからこの長血を患った女性は、この衣の房、もしこのお方がメシアであれば、救い主であれば、この房に触るならば癒されると信じて起こした行動だったんです。イエス様こそがその権威を持っておられるお方だ。先ほど読みましたマラキ書に出てきました、しかし私の名を恐れるあなた方は、あなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の格子のように跳ね回る。ここに出てきた翼というのはですね、ヘブル語でカナフという言葉が使われていますが、 このカナフというのは翼全体ではなくて房のような羽毛を意味しているそうです。あるいはですね、この翼の先端のこと、翼の先ですね。このカナフという言葉はですね、ここから2つの意味が訳される。一つは翼、そしてもう一つは房、房と訳すことができたそうです。ですから先ほどの言葉、義の太陽が昇り、その翼、その房には癒しがある。メシアが来たならば、義の太陽が昇り、そのメシアの翼には、房には癒しがある。この女性はですね、12年間裏切り続けられて、もう信じることができないような状況でイエス様の御業を聞いて、このお方がメシアかもしれないと信じることができたのは、この言葉が先にですね、あったからでした。イエス様があちこちで御業をなされるということを聞いたこの女性は、マラキ書のこの約束を思い出したでしょう。義の太陽であるメシア、神の子が来られたら癒しがある、その翼には癒しがある、房には癒しがある。疑うことなくイエス様を追いかけたこの大胆な行動は、あなたこそ生ける神の御子ですという、この女性の信仰の告白の現れでした。詩篇の36篇の7節に、神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう、人の子らは三つ葉の陰に身を避けますとあります。人の子らはこの三つ葉、主の覆いの手の中に身を避けます。私たちが本当の意味で安らげるその隠れ場というのは、主なる神様のカナフ、翼の影、つまり主の御言葉と権威の影にあるんですね。イエス様も自分のうちからこの力が出ていったということを、この女性が房を掴んだ瞬間に感じました。そして気づかれました。30節からお読みします。イエスもすぐに自分の力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏して、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この女性は雑踏の中でですね、イエス様と出会いました。そして救いを受け取りました。この方こそ自分の救い主だという信仰がこの行動を起こさせました。ですからイエス様はこう言われたんです。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。欄外を見るとですね、この治すというのは救われるという言葉を使っています。あなたの信仰がこれを成したのです。あなたの信仰があなたを治したのですと。第3番目は、 信仰の告白が完全な許し癒しをもたらしたです。信仰の告白が完全な癒しをもたらした。イエス様は誰が私の着物に触ったのかとその人を探しました。自分から力が出ていくのを感じたんです。周りにもですね、たくさんの群衆がいましたから、当然イエス様のそのような衣に触れる人たちはたくさんいたはずですが、信仰によって握ったものがいる。自分から力が出ていった。その人は誰だと言って見回したって言うんです。群衆を、足を止めて。この女性にしてみるとですね、思わぬ展開だったと思います。こっそり出て行って、こっそり触って、こっそり帰りたかった。誰にも知られずに、そのようにことを済ませたかったと思いますが、顔を隠しきれない、群衆に紛れてこっそりしようと思いました。汚れた病人でした。人前に出ることも許されない身の上でしたから、そのことが知られるのを、恐れたはずです。けれどもですね、イエス様は誰が私の衣を触ったのかと見回して、足を止められて探している。もう隠し合わせることができなくて、名乗り出ざるを得なくなりました。みんなの注目を浴びながら、この女性は自分に起こったことを告白せずには折れない状況に置かれたんです。イエス様が信仰を持って自分の元に来た人がいる。そしてその人は自分に触って癒された。だからこの人が誰であるのかを探したんですね。探さないでですね、そっと返してあげることもできたはずです。ああ、誰かが癒されたんだな、きっとこの人は知られたくないんだろう。もし言うことができればイエス様に言ってきたはずですが、こっそりとしたんですから、それも分かったでしょう。そっと返してあげることもできましたが、あえてイエス様がそうされなかった理由、ここには書いていませんが、ここから読み取ることができます。それは癒されたということが人々の前で明らかになれば、こっそりと来た人というのは当然事情があったはずですが、そのことがですね、公衆の面前ではっきりとすれば、この人は社会的な回復を得ることができる。12年間も続いた長血が止まったこの事情を人々に明らかにされればですね、この人はこの瞬間から全ての人たちと交わることができるようになっていきます。見ている人、聞いている人が当然証人となるわけです。この人は癒されたと、社会的な回復を得ることができる。そしてもう一つは、この女性がイエス様と個人的な人格的な交わりを持って救われるためでした。癒されるだけでしたらそれで十分でした。でもですね、イエス様は面と向かって顔を合わせてこの女性と話したかった。この自分のところにやってきた人と話したかった。イエス様の前に押し出されて、この女性はですね、今までの12年間のことを話しました。真実を余すところなく打ち明けたと書いています。群衆もそれを聞いていたでしょう。自分は長血を患っていたけれど、イエス様の衣の裾に触れられて癒されたこと、今まで数々のお医者さんにひどい目に遭わされて病状はどんどん悪化していったこと、 恨む思いもあったかもしれません。そして人と交われないことの辛さ、汚れた者として扱われる精神的苦痛、経済的な困窮、お金を使い果たしてしまったこと、今まででも誰にも打ち明けることのできなかった心の内をですね、12年間の自分の思いをイエス様に告白する、そのチャンスをイエス様はここでこの女性に与えてくれたんです。このさまざまなことを思い返しながら、この女性がですね、一つ一つを告白していくとき、イオクさんのお父さんもそうだったと思います。いろんなことを思い出しながらですね、その一つ一つをイエス様に告白して聞いていただきながら、その一つ一つが告白していくたびにですね、この女性のうちに深く根ざしていた苦い根っこ、痛み、苦しみ、その深いところに根ざしていた根っこがですね、ずずずずっと一つ一つ引き抜かれて、心の痛みも根を残さずですね、癒されて回復されていったんだろうと思います。体だけではなくて、その傷んでいた心もイエス様に告白するたびに、光に触れなかったそのところに光が照らされて、光の当たらなかったこの暗闇に福音の光が当てられて、もう囚われることがない解決、もう思い出さない解決、癒しというものが与えられていったのではないかと、読み取ります、想像します。よくですね、傷と言いますね、心の傷、傷というのは ある時やっぱり負ってしまいますね。でも私たちもその外傷、転んだり、つまずいたりして、大きな傷を得ますが、傷跡は残りますけれども、癒えていればですね、もう痛くないんです。しかし傷が癒えていないということは、ずっと傷のままであるということです。傷が受けることは致し方ないですが、それを見て、あの時痛かったなというのはもう癒されている、傷跡は残っていますけれど癒されている。この女性はですね、イエス様に一つ一つ告白しながら、その癒しというものを体験していったんではないかと思うんです。イエス様はどんなにたくさんの人がおられても一人一人を探されます。99匹の羊がいるから一匹くらいいいではないか、そうではないんですね。その失われた一匹を見つけるまで探されます。神様の前には、ここにもですね、たくさんの群衆がいましたが、群衆の中の一人ではなく、群衆の中に個人の存在を失うことがありません。どんなにたくさんの人がいても、イエス様はその中の一人一人を見て、そして顔と顔を合わせて一人一人の告白をしっかりと聞いてくださるお方です。この女性を取り巻くところに群衆はたくさん周りにいましたが、イエス様はそれで済まさなかったんですね。私に触った人がいる、その人は誰ですかと見回して、そしてその女性が出てきて、そしてその方と面と面と向かって話をし、この女性がイエス様とその12年間なったことをですね、告白する時を与えてくれました。その人が、この女性がイエス様を救い主だと求めてきた信仰を見て、イエス様は言われたんです。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのですと。 あなたの信仰があなたを治した。あなたの信仰とは何だったんでしょう。自分は病がある。これを癒すことができたら、このお方が救い主だ。そういう順番ではなかったんですね。このお方が救い主であるから、このお方のところに行けば、私は癒される。これが信仰です。このお方ならば、私を癒してくれるはずだ。私のすべてを知ってくださる方だ。私を救ってくださる方だと信じて、歩み出ていった、踏み出ていった、行動を起こしていった。その信仰を見てイエス様は、娘よ、あなたの信仰があなたを癒したのですと言われました。イエス様は癒されたこの女性にこう言われました。最後に、安心して帰りなさい。34節、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエス様の優しいこの声がですね、私たちのうちにも響いてくるんじゃないでしょうか。娘よ、安心して帰りなさい。安心ということは、長い間味わうことのなかった人でした。安心ということはもう二度と自分の生活の中には置かれないだろう。いつも不安。そのようなこの女性にとってですね、安心して帰りなさい、どんなふうに響いたでしょうか。もう大丈夫だ、安心しなさい。病気が癒されたから、病がなくなったから、社会的にこの復帰したから、あなたが長い間抱えていた問題は解決したから、だから安心だ。もちろんそれも大きなことだったと思いますが、それ以上にですね、安心して帰りなさい、そう言われたお方は、この女性に待ち望んでいた救い主は私だ、待ち望んでいた救い主にお出会いした、この救い主は自分の生涯、またこれからを導きあがなってくださる方だという 100% のですね、誰にも邪魔されない、どんなことがあっても揺るがない安心、私があなたと共にいるというもの、得たはずです。もう大丈夫だ、安心しなさい。この女性はこの時救いを得ることができました。あなたの信仰があなたを治したのですというのは、治したというのを欄外見ると救われたと書いています。イエス様は将来に対する明確な約束をお与えになって、この女性を送り出されたんです。このお方はですね、私たちにもそのようになしてくださるお方です。衣の房を掴んでいくような、この群衆があってもですね、かき分けてでもイエス様のところに行くような、そのような奮い立つ信仰、ある時私たちの置かれている状況の中でそのような信仰が求められる、奮い立たせるようなことがあります。イエス様、真実のお方、私たちのすべてのことを聞いてくださるお方です。そして言われるんですね、あなたの信じた通りに、あなたの信仰の通りになるようにと。今このお方に心を向けて、私たちの信仰の告白をお捧げしていきましょう。しばらくそれぞれで祈りましょう。 天の父様、あなたのご真実を今朝も仰いでいます。私たちの告白を黙ってじっと聞いてくださるイエス様、あなたに心からの告白を祈りを持って捧げます。あのことこのこと、あなたはそれを一つも落とさずに聞いてくださるお方です。そして私たちの奮い立つその信仰を見て、あなたは喜ばれるお方です。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのですと、安心して帰りなさいと、病気をせず健やかでありなさいと、私があなたと共にいる、12年間長い間裏切り続けられて、肉体的に精神的にまた経済的に苦痛を負って、もう将来はないかもしれないと落胆の中を過ごしていたこの女性が、あの三翼の陰に神の権威と言葉の下に行くならば私は救われると、その信仰を握って見舞いに出てきました。私たちも今朝あなたの三翼の陰、あなたが与えてくださった御言葉の御約束、神の権威のもとに、この世の与えることのできない平安をいただきたい、そう願っています。そしてあなたが共におられるということの恵みがどれほど大きなものであるのかということを、日々の生活の中でますます味わって、イエス様の信頼をますます寄せていきたいと願います。聖霊なる神様、私たちの鈍い目をあなたが開いてくださって、鈍い耳を開いてくださって、イエス様が共におられる、臨在しておられるということを私たちのうちに示してください。心をいつも主に向けて信仰の告白を捧げて歩むことができるように、お一人お一人を導いてください。信じた通りになるようにと、その言葉を聞き続けながらあなたと共に歩んでまいります。それぞれの置かれている状況、また職場家庭において、あなたが豊かに栄光を表してくださることを期待いたします。お一人お一人を支えてください。試練があるならば、その試練を希望に変えることのできる偉大なお方を知っていくことができるように力づけてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。